熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、2016年の仕事始め、
ね、
もう終わってますね。
終わりましたね、昨日おとついからね。
長営さんは5日から、
5日からですけど、まあ実質6日みたいなもんですね。
あの仕事始めは塾長お話をされるんですね、
一応ね、初出式を毎年ホテルでやってるんですけどね、みんな集まって、その時ちょっとだけ、今年はこんな感じで行こけとか言って
今年はどんな話されたんですか？
まあ今年はですね、やっぱり入居者サービスとそういうのはですね、もう少しやっぱりやっていくべきかなという、まだまだまだまだまだまだこれでもかっていうふうにやるという、そういう話をですね、ちょっとさせていただいたんですけど。
はい、なるほど。さあ、そして、まあ、仕事始めが終わってすぐなんですけれども、また3連休に入るということで、
ちょっとなんか年間100日以上休みあるらしいからね
なんか最近なんだろう、お休み増えた気がしません？
まあなんか休みがたくさんあって、それで給料上がったら、まあこれほどベストなことないわな。
でもね、日本人はそうは言ってもまだまだ働きすぎな気がするんですよ、世界的に見ても。
いやだけど、まあまあ働くことを忘れたらやっぱり国益にね、どうしても持ってくるから。結構ね、だけど海外行ってもニューヨークとかね、アクラ行ってもビル見てると遅ない仕事しますよ、電気ばっついてあるし。
あ、でもなんかこう海外は働くときは働くけれども、お休みをするときはもうがっつり休むイメージがなんとなくあるんですね。
まあ、特にやっぱりヨーロッパよね。ヨーロッパはやっぱりイタリアあたり行くとですね、お昼は 3時頃まで休んでるもんね
シエスタとかありますからね。
3時以降に働いてる。ほんで陸続きやから、こうバカンスで1ヶ月ぐらい移動するでしょ。
ねえ、羨ましいですよね。日本はね、どうしても夏休みとかこう少ないですもんね。
別にそんな羨ましいとは思わんけども
家族がいるとね、家族旅行とかできるからいいなと思いますけれども、ね、まあま
あそういう余裕のある生活であれば、それはそれでいいですけどね。
さあ、その3連休の、11日かな、月曜日、成人の日になるわけなんですけれども、塾長の成人式って、
僕はもう40年以上前ですからね、まあかすかに覚えてるいう程度で、僕らの時はあの京都は京都会館の第一ホールでですね、あのそういう成人式があったんですね。で、僕はまあ京都市から案内が来たんで、行きましたけどね、別にこれって出したことなかったです。
いや、京都のね、成人式って私間違ったんで場所があれですけれども、すごく豪華で華やかな、なんかイメージがあるんですけど、お着物とかすごそうなイメージ。
いや、僕はその頃はね、着物着ていったか服を着ていったかちょっと覚えてないんですけど、多分なんか着物着ていったかな。
最近ね、成人式といえば、まあ20歳なんですけれども、その20歳以外での成人式というのもね、塾長流行ってきてるんですって。まあ、有名なのが2分の1成人式といって、まあ、子供がその10歳になった時にやる初めての成人式、まあ半分ですよね。
それは業界でそういう風にしてんのやと思うんだけども。
いろいろあるんですよ。50歳の方々が集まる成人式、これモルっていう繁栄のあの盛りか、盛るっていう成人式と、熟年成人式が80歳、そして2回目成人式が40歳。
別にそんなん僕はどうでもいいけど最近は成人式20歳ということで18歳ぐらい下がってきてるのかなと。
え、そうなんですか？
なんか18歳に今度変わるで、選挙制度が、
ね、
海外とか17、18歳ぐらいでしょ。
あ、そう、なるほどね。
だからまあ体力的にも大人なんやから。
昔の原服はね、
16歳とか15歳とか16歳、
僕もはっきり知らない、ね、だから間を取って、
だからそんな途中で80になってそんなのする必要ないと思う。
いや、これでもね、80歳もいろいろ意味がありまして、還暦から20年経った80歳に第二の成人として祝う、まあ、成人式。
そんな昔からなかったよさ最近作ったんじゃん。
まあ、どの年もそうなんですけれども、こう地元に戻って まあ、その地域とのつながりを再確認しようという趣旨が、まあ、意味が込められているそうなんですね。
それね、僕は思うんだけどね、最近ね、例えばその学校の学校へ行くとですね、子どもたちに皆さん自分の頑張って自分の思うような人生を歩んでくださいって言うでしょ。
はい。
でうちらまあ近所農家やから、うん、農家でもそのお前好きなことしたらええやんけって言うでしょ、お前の人生やから、うんうん、やっぱりね出ると帰ってこないね、うん、まあ、だんだんだんだんねそこの家が耐えていくんですよ、うんうんうん、だからちょっと教育に僕問題ありすぎるかなという思いがちょっとあるんです。
あのまあ、ね、学校の選択肢も増えて、学校が例えば東京であったり他の地方に行ってしまうと、もうそこで就職してしまって、まあ、そこで暮らしをこう立てて、なんか U ターンする人少ないじゃないですか。
いや、そういうこと、そのね、うん、学校へ行くのが目的ではなしに、うん、都会へ行きたいから学校へ行くという人も結構いるでしょ、
う
ん、
それはそうでしょうね。実際は
大学へ、例えば、まあ、最近は大学へ行く人多いですよ。だけど何のために行くのかっていうね、うん、ことも考えずに行ってる人結構多いのちゃうかなと。
なんかやっぱりこういう会を作ることで、もう一回そのふるさとに対しての意識を、つながりを持っていこうという意味ではいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうかな。
だってその夏の祭りも地蔵盆とかもよくおっしゃってるじゃないですか。
都市行って帰ってきてもしょうがないけどな
生存確認も含めて元気でよかったねっていう話ですけど。
いやだから僕はまあ小さい時からね、うん、あのちゃんとずっとそこに家があることによって帰る家が置いてるでしょ、うん、で長男出てしまったら家が耐えてしまうから、うん、もう家がなくなってしまうと帰る場所もなくなるっていうね、うん、なんかその辺がちょっとなんかこう地方とかなんか廃れていく原因ちゃうかなと僕らは思うんだけどね、うん、
なるほどね、
うん、多少はやっぱりそういう部分直していかなあかんかなと思いますけどね。まあだけど成人式になって、うん、大人になってこれからやっぱりね責任を持つ年になんねか、はい、頑張って生きてほしいと思います。
成人を迎える皆さんに何か一言ございましたら、
真面目にやれ
まあ確かに未来を担うのはね、
そう
今の若者ですから。
そうそう、国をね背負ってくれるのか、はい、頑張ってください。
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問をお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月月
賃貸塾
超A や超A通信。このコーナーでは超 A のさまざまな超 A 話をお送りいたします。さて2016年2回目の放送ということで、今年の超 A さん、そして塾長の抱負を今日は伺ってまいりたいと思います。塾長、常に挑戦とおっしゃっていますよね。先ほどのねお話でも、今年もガンガン行きますよ的な話でしたけれども、去年はどんな挑戦をされた1年でしたか？
いやね、僕はねその挑戦って、まあ、今年も年頭にですね安倍総理大臣が挑戦挑戦挑戦って5、6回言うたらしいけど、僕もまあ挑戦っていうのは毎年言うてるんですけどね、はい、僕の挑戦って言うてるのはちょっと違うんです。僕の挑戦はね、自分に挑戦しなさいっていう挑戦なんです。
あ、なるほどね、
自分へね。だから例えば物事を新しいことをしようとしたら、いつもやっぱりええかな悪いかなとか、周りの人の顔色を見ながら上司の顔色をやるでしょ。そういう話に自分に自信を持って、自分が自分で後ろから押すというね、自分への挑戦と、これがやっぱ一番大事やと。
なるほどね。
それをね勘違いしないようにと、何でもかんでも新しいことにくっつけやっていくのが挑戦ちゃうでと、 それを やるかやらないかっていうのは自分への挑戦、うん、それをね僕は今年はちょっと言うたんですけどね、うん、何でもかんでもやったらええって言っちゃう
ねまあでもそのいっぱいね歩み出すのもなかなか難しいこともありますからね、
うん、だけどね、人っていうのはねやっぱり歩いて以上はね自分への挑戦をしないと伸びない、うん、だからいつもですねなんか新しいことは言うけどもこんなん僕やってもええかなとか自信ないなってみんなやめるんですよ、うん、でそれがあかんね、うん、まあとりあえず一遍やってみようと多少怒られてもいいでしょうと、うん、僕は例えば新しいことをやってねまあ収益性が悪かったと利益が出えへんだというと僕怒らない全然、うん、それはまあこういうことがやったらダメですっていう一つの勉強なんですよ。だからそれをすることによって2回目同じことをしないな、それをアレンジしたものをやることによって収益性を上げていくということの原点やからね、まあ、まあ雑に言うたらまあ別に損してもまた稼いだらええやんけというね世界でそういう意味ではね挑戦は忘れんといてくれと。だからあんまり人の顔ばかりなしにいろんなことを見それからいろんなことを聞きねそれを自分の知識として最大限のこういうやり方をしましょうというのを選択肢やっていくと、うん、これがやっぱりね自分への挑戦やと思って
なるほどねそこが長田塾長ですもんね、まあ、去年は会社としてはこれにチャレンジしたなみたいなことってありましたか取り組みの中で。
いや、別にうちはねそんな直接にはないんですけどね、うん、まあ我々管理の世界っていうのはね法律ないんですよ、
ええ
管理業という業種が最近できたから、
うんうんうん、
だからその例えばこうしなさいああしなさいこうしなさいというね、うん、決め事がないね、うん、だから自分で決めて自分で動く
ね。へえ、そうなんですね。
で今東京の方へですね、うん、管理業法を作ってくださいと、
ね、
今一生懸命言うてるんですよ、うんうんうん、だけど僕ら稼働率一本で勝負してるから、うんうん、どうしてもね最終はやっぱりまあ時間貸しなんですよね、うん、それが1日貸しになり3日貸しになり1週間になり1ヶ月になっているという、うんはい、だからそういうことをですね我々は知らないから、うん、知らないから、うん、とりあえず稼働率を上げていくということに関しては法律我々の世界はないんで、うん、まあ前進もうという世界、うんまあ、これからですねそういう法律が多分出てくると思いますね。
その法律だけではなくてそのサービスの面でも長英さんはいろいろお客様のことを考えてというのが第一でいつもおっしゃっておりますけれども、うん、去年はあげちゃうウェルビー企画であったりとか結構新しい企画をまたされたんじゃないかなと思うんですけれども、
まあまああげちゃうもうラーメンも人気あって、まあ、17分で ね先輩が売れ切ってんから、
そうインターネットでエントリーして
あれね最後のね、うん、まあラーメン一杯の幸せなんですね俗世界に言うと、うん、あれがそれが出やっちゅうねんっていう世界なんで、うんまあ、あれだけでは僕はあかんなと思
う。だから、そうですか。
もっとねもっとねなんかああお前とこの管理してるマンションに住んでよかったわって言うてもらえたらもう最高に嬉しいよ。だそのためには一体もう何をしたらええねんやっていう、これはね一人一人ね価値観違うから、この人は嬉しくてもこの人は当然やという人もいるし、うんはい、だから全ての人にね、うん、そういうことを言うてもらえるようなサービスをやっぱこれからやっていくと。
なるほどね、
うん、新しいもの作り出していくねんから大変なんですよ
常に常にですもんね。しかもそのラーメンをもらった方はまたちょっとハードルが高くなっていくところもあると思います実際問題としてい
やだけどねラーメン人気あるからもう一回やります
ラーメンはね
3月にやります
よさあ今年の賃貸業界なんですけどちょっと話が広くなりますが、うんまあ、去年と比較して今年16年以降どんな風に変わっていくと予想されてますか。
いや、 やっぱり少子高齢化で厳しいですね。だからまあ入居者にとってはいい年ですよ。部屋を借りる場合はやっぱり、はい、稼働率が悪いところは条件下がっていきますから、でよりよくいいサービスを提供しますから、入居されている方はねプラスや、もうそれでいいんじゃないんですか。我々業者は入居されている方にどんだけのサービスを提供するかっていうのがポイントやから、
はい、
だからどんどんどんどん高い、ね、レベルのサービスを提供すると、これはもう業者として当然のことなんで、入居者にとってはいいけど 業者にとっては非常に厳しい年だという、まあ、望むところや
こと。あの日本はまだまだその持ち家振興みたいなところがありますけれども、 そうやね、そこに対してはいつもこの塾長一石を投じられていて、まあ、賃貸の方がいいんじゃないみたいな話もされておりますけれども、
いやこれはね、うん、あの世間の一般的な流れであってね、やっぱり自分のもの持ちたいと思うけども、相続税こんだけ上がってきたら、うん、ローンを払って残ったものに税金かかるっていうのは、うん、これはちょっと寂しいと。
どうですか、これからはそういう時代に変わってくると思いますか。
あの賃貸業界のサービスのレベルが、その持ち家の人よりも上がればね、そっちへ移行します。
あなるほどね。
だからそんなん持ってるよりも賃貸行った方が、うん、まあ、ちょっと家賃払うけども、うん、サービスええしな、いろんなこともやってくれるし、向こうの方がええのんちゃうでっていう特に時期が来た時はね、うん、ぐーっとねそっちが良くなると、うん、だから我々業者がものすごく努力してた。
そうなるために、まあ、今まだ必要な部分っていうのはどういうところなんですかね。
いやまだまだね、うん、どうしてもその不動産屋さんがね部屋探してですね入れてるけども、まあなんか問題あって電話しても、いやその分かりました行きますわ言うときますわいう程度で終わるでしょ、うん、あんなん全然ダメですあ分かりましたと、分かりましたら何時何分に寄せてもらって、うん、あお話をお伺いして全処しますということを確実にやると。
あなるほどね。まだまだそのお蕎麦屋さんの出前的なところが、だめだから賃貸の世界は
魅力がない、そういうふうにならないっていうのは、うん、その管理業者が悪いんです、
う
ん
う
ん、
なるほど、まあ、それは先ほどおっしゃってたように、そのまだまだ法律もないところでありますし、うん、いろんなところでこう、まあ、ルールじゃないけど緩いところもあるってところですよね。
でね、これからやっぱりできると思います。それとね、うん、問題は公団とかね、公家の住宅がね、うん、やっぱりお役所仕事になるでしょ、うん、まあいったところが民間レベルまでサービスを上げないとダメです。
なるほどね、うん、まだまだその超えていかなきゃいけないハードルはたくさんあることなんですね。いっぱいあります、はい、さあそして最後になりますけれども、株式会社長栄として、そしてその社長としての2016年の目標抱負お聞かせください。
今年のね、はい、私がスローガン担当やから
担当
役員でこう毎年ね、まあ、スローガン考え、そんで今年は僕担当やから、はい、まあ、私の場合は今年はね入居率を 120% にしてください。
おお、
120%、
それは昨年もおっしゃってましたよね、 100% なんじゃダメだと、うん、120% であることが大事ってね。
そう、 20% がミソない。今までは 98% という低い設定して
た、ね、98% でも相当高いと思う
んですよ。いやほとんど 100% だ、ねね、だけどねそれはあかんと、うん、20% 付加すると、それ何や言うたら部屋を貸してほしい人が待ってるという、うん、それが2割いる、うん、それぐらいね付加価値がついて、あそこへ住みたいと思う人が現れるまで我々はやらないと管理業者としては失格や
ね。そこってね物件自体の問題なんですかね、そこに対するサービスがポイントになってくるんですかね。
いややっぱりね、うん、いろんな問題あるんですよ。例えばね、うん、結局はその部屋を入ったらね汚したら、あと原状回復にお金取られるとかね、うん、あれもなくそうと今年は、うん、その DIY が言うてるように原状回復なしの部屋を作ると、これは当社の持ってる、まあ、2500戸ぐらいのマンションの、うん、一棟一棟にですね一つ一つやってみようと、うん、でもう部屋を好きに改装してください。ペンキ塗ったり自分でクロス張り替えたり、で後出る時に原状回復してもらうでも結構ですよと、うん、まあ、それで一枚ね、うん、自由 なんか部屋作りができると、うん、
確かに。
だからそこに住むことが、まあマンションライフとしては楽しいと思うような部屋、うん、環境を作っていくと、うん、これがやっぱポイントちゃうかなと思うんですけど、
はい、分かりました、はい、さあ今週は今年の長栄さん、そして塾長の抱負を中心にお伺いしました。それではここで1曲です。
はい、今日はですね AKB48 桜の花びらたち。
はい、それではどうぞ
よろしく。
お部屋探しは長栄。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
あ、もうそれと何か分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便り、ラジオネーム鍋焼きうどんさんからいただきました。ありがとうございます。私は今まで何回も引っ越しを体験しておりますが、たびたび退去時の原状回復の修理費のことで家主側と揉めるケースがあります。部分的にどこまでが弁償する対象部分なのか、毎回難問題にも分かりやすく答えていただく専門家の皆様、ぜひ教えてくださいということです。
なかなかね、これもですね、原状回復っていうのは一般的にはですね、自然損耗に関しては、まあ、家賃に含まれてるということなんで、まあ、生活してると汚れたりすり減ったりするでしょ、そんなんも家賃含まれてますよっていう見解が国土交通省の見解なんですね、だからそれで標準契約書というのが出来上がってるんですよ、だからそれ以外にですね、その契約される時に特約事項がきちっと説明されてるかが問題です。例えばクロスはこの程度張り替えますよとかね、でその1平米いくらぐらいとかね、掃除は必ずクリーンは業者は出られるとき入れますよとか、それはいくらぐらいですとかね、そういう細かく明細まで入れて事項を説明されてる場合は、これはそれに応じてですね、原状回復します、ただ単に原状回復しなさいということはね、それも認められません。ただ単にだから自然損耗に関してはね、もうそれは家主持ちが多いですね。であまりこうしつこく言われるとですね、まあ、一番いいのは消費者センターへ連絡するのが一番いいんですよ、そこからきちんとした見解出してくれますから、だからその家主さんと揉めるっていうのはですね、契約書にのっとってきちっと接種をしてください、そうすれば全く問題ない。
なるほどね、
だから現状回復あることが問題なんです、
やっぱりさっきおっしゃってみたいなね、あの長英さんのもう好きにしてくださいっていうお部屋
ができるとか、現状介護なしが理想なん
ですね、さあそれでは塾長、今週のツボです。
現状回復なしの部屋は当社の方でありますから、長英さんに聞いてください。
まだまだ少ないんですよね。でもそう、
もうやってません。
あ、そうなんですね、ぜひ参考にされてください。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは長
英。月決
近代塾
長英や、お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは塾長から、
はい、
まずは最初のお知らせ、タッチで簡単超ええやんです。今日から塾長じゃないんですよね。
はい、井上部長です。
はい、
よろしく
振ってください。井上部長どうぞって。
井上部長どうぞ。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん
これこの形でいいんですかね、これから。
知らん
ピンポンって入りますけど、
まあ飽きたら変えたらいい
、井上部長が、まあ、このタッチで簡単超ええやん担当ということで出てくださってるわけですけれども、無人検査化システムです、これからね、今年も店舗を増やしていこうと。
はい、増えます、
ね、考えてらっしゃるんですよね。
ガンガン増やします
ということですので、ぜひ皆さんお近くにある方は一度手に取ってじゃないです、手触って お部屋探ししていただければと思います。そしてeガレージこちらもですね、
はい、
いつもこの番組にも準レギュラーとして登場してくださっております奥野さんが、
はい、
はい、
奥野さん、あ、奥野さん、じゃあ奥野マネージャー、はい、やってちょうだい。
カモーン。
ガレージ探すならいいガレージ、ガレージ見るならいいガレージ、ガレージ貸すのもいいガレージ。
本当の CM みたいでしたね今。
え、
いい感じでしたね。
誰、
奥野さん、
うん、だいぶ出てるもん、あいつ。
2万5000円で看板ご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください。そうしましたら長英さんが作成しました駐車場検索システムに登録させていただきまして、インターネットから、駐車場を検索できるということになるんですよね。これも全国展開でこの後広げていく予定だということですので、
はい、
これも今年は結構広めていく方針ですか。
そうですね、うん、まあまあこれもね、なかなかね、あの個人の会社がやるんで、そのみんな牽制するんですよ。
うーん、
お前とこ儲けてんのちゃうかいって、
ね、
全然儲からないって。2000万以上も出して作った。
だってね、2万5000円だけで初期費用だけで、あと維持費とか一切ないということは
無料です
よね。ほぼ
だけど、まあ、僕のことやから何か考えてもしようかなって。
なるほど、ね、逆にね、
別に何も考えて、せっかく作ったんやから作ってくださいっていうことなんやけど。
ぜひご興味ある方はeeE ガレージ長英で検索していただければ、
はい、
あのインターネットでも詳しく出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
さあそして同時に今年も長英さんにやってほしい企画を大募集しております。皆さんもぜひやってほしい企画を送ってください。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。